遠藤雅彦のノットジ遠藤イエーイ。ということでこの番組はですね、私遠藤雅彦が熊谷や熊谷周辺の魅力について熱く届けていく、そんな番組でございます。ということで今日はですね、熊谷を離れて、ここどこでしたっけ、
群馬県桐生市ですね。
そうなんですよ。そしてあなたは誰でしたっけ、
埼玉武蔵ヒートベアーズ公式アンバサダーのトミーです。
来ました、お願いします。熊谷に本拠地がある埼玉武蔵ヒートベアーズの公式アンバサダーの、そして応援団、
そうですね、はい、公式応援パフォーマー、
ね、何でもありだね、トミーさんにですね、このベアーズ魅力について語っていただきたいと思います。今後期待ください。ということでベアーズのトミーさん以外のファンの方、そしてスタッフの方にもお話を伺っていきたいと思います。どうぞお付き合いください。まずはですね、自己紹介をお願いします。
はい、関西英武会会長のキートこと三浦健人と申します。よろしくお願いいたします。
ちょっと待ってください、関西英武会、ベアーズって埼玉のチームじゃないですか。関西から来てらっしゃる？
関西から、大阪から来ています。
まさかの、なぜにその関西の方がベアーズのファンにとか応援団になれたんですっけ。
まあ最初はあの地区、西地区の試合が結構数多かったんで、西でも応援団を作ろうじゃないかってなって、ベアーズファンになってくれる人を集めて、会を作ったんですけれども、まあ一昨年ぐらいからだんだん試合の数が減ってしまいまして、今年は2試合西地区で試合がありましたね。
最初にベアーズを好きになられたきっかけというのはどういったところだったんですか。
知り合いの誘いでした。
知り合いの誘い。在住は関西ですよね。
在住は関西。在住は関西です。
で今日ここにいるのは？
今日ここは群馬県。
群馬県。来ちゃうわけですか。来ちゃうわけですか。
まあそれほど武蔵を愛してるんで。
もともとは応援団から入られたんですか。
そうですね。応援団から始めた形になります。
その知り合いの方から誘われました。最初来た瞬間からもうベアーズに取り憑かれた感じなんですかね。
そうですね、なかなかこういった何というんですかね、皆さんが一致団結して勝利へ向かっていくというそういうところに惹かれましたね、私は。
あとちょっと思ったんですけど、試合中って結構コールとか絶対勝つぞ武蔵とか熱く語ってたじゃないですか。キャラ変わりますね。
そうですね、なんというんですか、まあ、前に立って騒ぐのはまあ好きな方なんで、はい、
これなんかやっぱスイッチとかあるんです。
そうですね、スイッチのオンオフは自分ではつけるようにしています。
すごいですね、関西から。しかもなんか持ってるのが、今左手に持ってるのがトランペット、そして右手に太鼓。
太鼓です。
これ自前なんですか。
これはまあ自前です。はい、
もっとベアーズに入る前からこういう応援っていうのはされてるんです。
いや、そういう応援は全くしてない、してなかった。
じゃあベアーズに入ってからこういう応援、
そういう応援をし始めたのは武蔵からになります。
結構難しいメロディーとか流してるじゃないですか。相当練習しましたよね。
そうですね、もうなかなか我流ではあるんですけど、自分でこうどうしたらうまく吹けるかとかを考えながらやるようにしています。
すごい、もう本当に、ね、まだ球場に来たことない人いらっしゃいましたら、ぜひ応援団のレベルの高さ、本当に半端ないです。本当に半端ないです。そして今試合が終わった後に選手たちが、相手チームの球場ではあるんですけども、自分たちで素振りしたいとか、そういったね部分も見えますけども、そんな三浦さんにとってこうベアーズの魅力、どういったところに感じますか。
まあ、先ほども申しましたけれども、チーム一丸となって、勝利へ向かっていくところ、まあ、あとは元気いっぱいなところですね。そういうところに一番最初は惹かれました。
じゃあもしベアーズのファン、まだベアーズの試合見に来たことがないっていう方には、ここを見てもらいたい、あえてあげるとすればどうなるでしょうか。
あえてあげるとしたら、まあ、我々の応援もあるんですけれども、まあ、もう少し頑張ったら NPB に行けるような選手もたくさんいると思うんで、そういうところも意識しながら見ていただけると楽しいなと。
おすすめのプレイヤーとかいますか。
おすすめのプレイヤー、今現在は加藤壮太選手が非常におすすめであります。
加藤選手のどの辺を期待しましょう。
やっぱり足の速いところとかですね、チームバッティングができるところ、そういうところがすごく素晴らしいと思います。
では最後に、まだこのベアーズの試合見に来たことがないというリスナーの方へメッセージをいただいてもいいですか。
なんと言ったらいいですかね、こういうの難しいと思うんですけど、球場は遠いところが多いんですけれども、ぜひ一度足を運んでいただければと思います。絶対に楽しいと思うので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、時刻はですね、7月の20日午前0時44分ということで、お隣にはこの方がいらっしゃいます。 自己紹介をお願いします。
埼玉武蔵ヒートベアーズスタッフの横田です。
っていうかあれ横田さん、これなんでこの時間に今僕はで車の中で2人一緒にいるんでしたっけ。
先ほどのヒートベアーズ北本スタジアムでの試合を終え、何時ぐらいに終わったんでしたっけ。11時過ぎに終わりまして、自転車がなくなった遠藤さんは明日のコーナスでの試合に備えて、熊谷のホテルに宿泊する運びとなりました。
僕の状況まで説明していただきましてありがとうございました。あ、ちょうど今左に見えるのがこれもしかしてコーノスのフラワースタジアムですかね。
この丸い照明が特徴的なコーノスのフラワースタジアム。
今その北本からコーノス、そして熊谷へと移動中なんですけども、あれです、実はですねこのベアーズ7月19日前日の試合は雨で途中中断なんかもあって試合がねずいぶん伸びたんですよ。で結果この時間に帰ってるってことだったんですけども、そんな横田さん、さよなら勝ちしたんですけども、どうす、テンション、今のテンションはどうでしょう。
いや、テンションはもう、いつもこう一定に保ちつつ、でもその勝利はよかった、まずは勝ってよかったなっていう、絶好のさよならのチャンスを作って、それは見事勝利につながったので安心しました。
なんか野球の醍醐味が詰まっていた試合だったと思うんですけどもね、そんな横田さんから見てこのベアーズの魅力、どういったところに感じ取っていらっしゃいますか。
魅力はですね、選手の成長を身近で感じられるところじゃないですかね。
例えばどういった部分に成長は見えるでしょうか。
例えば、今年ドラフト候補の加藤壮太選手、これ3年目高卒3年目ですけど、元々足が速くて守備のいい選手なんですけど、1年目2年目となかなかバッティングの方が良くなくて、開幕直後こそ調子良くなかったんですけど、5月ぐらいから調子を盛り返して、一時は打率1割切っちゃうぐらいの 時もあったんですけど、3割に乗せてきてホームランも打てて、今日も序盤に逆転のツーランホームランを打ちました。そういう選手が他にもいるので、そういう選手をぜひ見つけてください。
BC リーグの選手ってどうでしょう、普段の日常の厳しい環境あると思うんですけども、例えばどんな環境が横田さんが見て大変だなっていうふうに感じます。
野球に集中できるっていうことに関しては恵まれてると思います。で、一方で自前の練習場だったら球場がないので、練習にしても試合にしても市営の球場だとかっていうのを空いてるところで使わせてもらってっていうところなんで、やっぱりその辺が練習する場所っていうのがやっぱり安定してないので、その辺は大変だなと思います。
だから1回1回これ道具とかももう移動しなければいけないってことですよね。それ大変ですよね。
そうなんですね。その辺もやっぱり選手の負担にはなっていますけど、やっぱりそういう逆境の中で強くなっていってほしいですね。
そんな逆境の環境は自分のホームグラウンド練習場所なんかでもあると聞きましたけど、移動距離もね、試合の移動もなかなか大変で聞きますよね。
ベアーズが属しているのはこの BC リーグの東地区で、ベアーズが一番南なので、北は新潟福島まで、基本的には宿泊とかはなくて日帰りで帰ってきて、でナイタービジターのナイターが終わって翌日また別のところのデイゲームとかっていう移動もあったりするんで、確かに移動も大変ですね。
でもその移動距離の割には選手の皆さん球場で会うと、相手のチームの方も含めてですね、みんないい顔しますよね。
やっぱりそこはBC リーグといえどもプロなので、そういうプロの自覚っていうのはやっぱり持ってるんだと思います。持っていてほしいです。
今そのプロっていう言葉が出てきましたけど、横田さんの目から見て BC リーガーのプロフェッショナルな部分 どういったところに感じますか。
ベアーズに関してっていうことだったところで言えば、やっぱりプロといったらやっぱファンサービスだと思います。
ベアーズのファンサービスってどうでしょう。
ベアーズに関してはこれも一つのベアーズの売りなんですけど、ベアーズは BC リーグの中でチームの中で唯一選手会っていう、組織を、選手が作っていて、その選手会、まあ、その NPB でいう選手会とはちょっと違うんですけど、うちのベアーズの選手会っていうのはまあ、ファンサービスに力を入れてて、特に今シーズンで言えば試合の日に選手会ブースっていうのを出して、そこで、まあ、ファンの皆さんとコミュニケーションを取ったりしています。
試合前とか試合後とか球場でグラウンドでプレーしている選手たちと近くで触れ合えるのも BC リーグの魅力ですよね。
だと思います、はい、それが、そうですね、ファンの皆さんからしたら一番の魅力だと思います。
これベアーズのファンの方ってどんな方がいらっしゃったりするんです。
まあ、それは老若男女を問わずいろんな、まあ、特にベアーズに関しては若い女性が多いと思います。他のチームに比べて主観かもしれないですけど、
その若い女性を引きつけるベアーズの魅力ってどのあたり感じますか。
まあ繰り返しになっちゃいますけど、ファンサービスだと思います。なかなか、まあ、いわゆる神対応みたいなそういう選手が多いと思います。我ながらになっちゃいますけど、
では最後にですね、まだこのベアーズの試合見に来たことがないという熊谷周辺の方、埼玉県の方いらっしゃると思うんですね。そういった皆さんに向けて一言メッセージをお願いします。
そうです、まずは一度試合に球場に来て見てください。試合もそうですし、その選手との触れ合いっていうところでも楽しんでいただけると思います。まあ、あと今シーズンは球場外のイベントにも力を入れてて、ステージのイベントだったり、あとは飲食のお店もたくさん出てるので、そういったところでもぜひ楽しんでください。
では今日の試合ですね、レイジを回って今帰っている自分自身に向けても一言お願いします。
明日も頑張ります。
いやい、明日というかもう今日ですね、今日も試合がありますのでよろしくお願いします、はい、頑張ってください。
はい、ぜひ見に来てください。
はい、ぜひともこの横田さんの頑張ってる姿も見に来てください。お話を伺いましたのが埼玉武蔵ヒートベアーズのスタッフの方です。横田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あと運転もお疲れ様です。
あ、今日安全運転で帰ります。
なんと巨人戦の終わった後に話を聞くという暴挙に出てしまいました。こんにちは。
こんにちは。
自己紹介お願いします。
松本です。
はい、なんとですね、前回の横田さんに続きまして再びベアーズのスタッフの方にお話を伺いたいと思います。急なね振りで申し訳ないですけども、これがヤバイラジオなんですよ、
はい、
松本さんは今年から入ったんですよね。
はい、今年4月から入りました。
最初チーム見てみてどんな印象を、受け持ちました。
いや、なんかみんな優しい明るい感じのチームだなって思いました。
でね、この女性目線から見たベアーズの魅力、どういったところでしょうか。
魅力はやっぱみんな盛り上がるときはすごいみんな楽しそうに野球やってて、まあ、球団全体もなんか明るい感じなところが魅力だと思います。
これまさに松本さんのようにってことですよね。
はい
言わせてしまいました、申し訳ないです。でですね松本さんは常にこう大体試合のときはグッズ売り場にいらっしゃいますよね、はい、ベアーズのグッズ、どんなグッズが一押しでしょう。
一押しはやっぱりオリジナル野球盤です。
野球盤売ってるんですか。
はい、 BC リーグではうちだけなのでそれを押して売ってます。
素晴らしい、 BC リーグではうちだけというところがねポイントですよね。じゃあ松本さんの一押しの選手誰でしょう。いっぱいいると思うけど
誰だろう。でも
迷ってます。松本さん迷ってます。
宮野原選手で
来た。どのあたりが
選手会長でいつも頑張ってるのでぜひ活躍してほしいです。
独立リーグのチームにも選手会長ってあるんですね。
そうですね、うちは選手会がいろいろ写真販売したりとか活動してるので応援してます。
いいですね、選手自らいろんな企画とかされているということです。そういったベアーズでございますけども、じゃあ最後にベアーズの試合をまだ見に来たことがないという方に向けて一言メッセージをお願いします。
とイベントとか あって、試合だけじゃない面白いところもたくさんあるので、ぜひ球場に来てイベントや野球観戦楽しんでください。
ありがとうございます。無茶ぶりしてしまいました。お話を伺いましたのが武蔵ヒートベアーズ、埼玉武蔵ヒートベアーズのスタッフ松本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではです、公式アンバサダー、ベアーズの公式オフィシャルなアンバサダーのトミーさんにお話を伺ってみたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずですね、アンバサダーって何でしたっけ。
アンバサダー、うん、何ですかね。スミ監督がね、まあ、去年の昨年の11月ぐらいにぼやっとしたイメージでアンバサダーというものを作りたいと言って、まあ、応援のリーダー的なものもありますけども、選手のことをよく知って選手の何が好きだとかあれが好きだとか、そういうのを伝えていく役目なんでしょうかね。はい、
去年まだなかったんですよね。今だとベアーズの、ね、ホームページにも、ね、載ってるぐらいですけども、その最初就任どうですかっていうふうに聞いた時の気持ちはどんなところがありましたか。
はい、僕はその時点で別のチームの、まあ、応援団をやらせていただいていたんですが、住監督が、まあ、言うなら地元のために尽くそうと思って17年間やってた別のチームをスパッと辞めまして、こちらの方埼玉武蔵ヒートベアーズさんにお世話になろうと思って全力で今全試合行ってるところです。
まあ、いろいろ突っ込みたかったところあったんですけども17年勤めていた応援団を離れられるって結構な決断が必要だったんじゃないですか。
いや、そうですね。でも、もともとその武蔵ヒートベアーズには興味はあって、 BC リーグに関しても調べていろいろ見ては、まあ、見に行っているわけじゃなくて、まあ、データで見たりとか調べてはいたんですよ。まあ、でも武蔵弱いなと思って、でもいつか見に行きたいと思っていたんですよ。でそこで、まあ、あるちょっと経由で増見監督から話をいただいて、じゃあやるしかないだろうと思いまして、やらせていただくことになったということですね。
ということは元いたチームというのは BC リーグ、そのムスベアーズがその所属している独立リーグのチームではないチームだったわけですか。
そうですね、まあ、皆さんがよく知っている NPB ですね。
あのチームですね。
あのチームですね。
あの12キロの中のどこかのチームなん
です。ね、はい、
もうそう含ませてもらったと思うんですけども、そういった NPB のプロ野球と BC リーグのプロ野球、その違いってどのあたりにありますかね。
まあ、レベルうんぬんって言っちゃうとちょっと、まあ、あれなんですけども、そのプレーがもう貪欲でまっすぐなんですよね。選手たちがもうプレーに集中しているのはもうそうなんですけど、すごい見てて純粋だなと思って、はい、もう引き込まれちゃって一瞬で引き込まれちゃって、あ、これすげえなこれと思っちゃって、一番初めに見たのがオープン戦の北本のナイターだったんですけども、その時に、まあ、勝ちはしたんですけど、すごいなこれ、なんだこのチームはと、はい、思って。
プレーどこが一番その純粋さを感じたところだったんですかね。
そうですね、NPB は、まあ、プレー云々は、まあ、レベルは高いかもしれないんですけども、やっぱちょっと手を抜いたりとか、まあ、見えちゃいけないところがちょっと見えちゃったりするんですけども、 BC リーグってどの選手も手を抜かないで、もう全力で、全て全力でプレーしてるんですよね。もう例えば吉田大衆選手とかもファーストにそんなヘッドスライディングしなくてもそんな間に合わないのにっていうのをヘッドスライディングでアウトになってますけど、
ここ野球かっていう風に思っちゃうぐらいでしたよね。
それでこれプロ野球かと思って、いや、これがもう野球の真髄かなと思いまして、はい、
もう野球のプレーで見るとそういったところに惹かれたということですけども、 ではそのエンターテインメント性、演出とか応援とか、はい、どうでしょう、 NPB との違い、魅力、どういったところに感じられますか。
まあ、NPB と似たような演出で、まあ、寄せては来ているのかなと思いますけれども、その辺は特に NPB をずっと見てた人間からすると違和感なく入り込めるかなと思いますね。はい、
でも質的にもそういったとは NPB とは負けないようなものを球場に来れば得られるってことですかね。
そうですね、もう全然引けを取らないような、はい、演出をしているかなと思います。
あと
遠藤さんなんてよく一番いい DJ なんじゃないですか、あのスタジアム DJ 一番いいなと思っていつも聞いてて思いますよ。
そうね、にやきは止まんない遠藤でございますけども、僕はそのベアーズのスタジアム DJ として今シーズンもお世話になってるんですけども、その放送室から感じてても応援団の皆さんの熱量半端ないよねっていうのはよく話題になってるんですよ。あの熱量はどこから来てるんですかね。
どうなんですかね。我々がその NPB で応援してた、まあ、キート君もね、まあ、NPB のどこかのファンだったんで、
あ、そうだったんですか、さっきの三浦さんもファンではありましたけど、
ほうそうだったんで、その熱量のまま全力で応援してるんで、ちょっと周りの人がねちょっと引いちゃったりするかもしれないところはあるんですけどもそのまんまの、その空気のまんま応援してるんで、 まあ、選手にもうまく伝わってるなっていうのが分かりますね。
僕すげえなと思うのが今日桐生じゃないですかここ、
はい、
群馬県の、
はい、
応援団の方結構というかほとんどというか大体ビジターのどの試合でも行ってらっしゃいますよね
そうですね大体ちょっと、まあ、そういう人が多いんで変わった人が多いんですよね
だってすげえなと思うのが平日とかも行ってません
そうですね平日もなんとか都合つけて行ってますね
で BC リーグってどういう地域にチームがありましたっけじゃあこれは関西から来てる三浦さんちょっと解説してもらっていいですか、
はい西地区は滋賀、福井、石川、富山、長野で東地区が埼玉、群馬、栃木、福島、新潟来年からは神奈川も加わって、まあ、そういうところにチームがありますよ
割とね埼玉から遠いんじゃねえかなって地域もあったと思うんですよトミーさん結構遠征してません
いやでも広島とか福岡に比べたらすぐ近くかなと思うなんかすごく近く感じるんで、まあ、別に遠征かな富山とかいても別に遠征かなって感じなんですよね
今のちょっと、ね、某チームというのがセリーグじゃないかなって逆が浮上しましたけども
広島出ちゃったね
でもそういった遠征も厭わないぐらいその応援したいその気持ちモチベーションというのはどこから出てくるんですかね
まあ行って、まあ、選手がそれに応えてくれるプレーを見せてくれるのでそれがやっぱりね、やりがいもありますし、もうやりがいというか生きがいになっちゃってきちゃってますね。もう本当に。
今隣で三浦さんもね同意の笑顔をいただきましたけども、生きがい来ました。
いや生きがいになっちゃいましたね。本当に。
そんなもう今年去年からでしたっけ、トミーさんがこうやったのってベアーズに。
今年からです。
今年からですよね、はい。まだベアーズの試合を見たことがないっていう方も中にはいらっしゃると思うんですね。そういった方にどの部分を見ていただきたいですか。
全力プレーです。とにかく全力プレーが。売りだと思います
中でもトミーさん一押しの選手誰でしょうか
吉田大衆選手ですね
来ましたね今シーズン途中からベアーズに加わった吉田選手、はい、どのあたりが見どころですか、
まあ、さっきも言いましたけどヘッドスライディング、ダイビングキャッチ諦めないプレー守備にしてもそうですよね本当全てがフルスイングも諦めないスイングもうなんとか食らいついてファールにしてやるそういうところが見えますね吉田選手
実は吉田選手のお兄さんもね某プロ球団の選手なんですよね
はい、はい、そうですねヤクルトの吉田大成選手ですね、はい、
その吉田選手弟さんが活躍しているベアーズでございますでは最後にですねこのラジオを聞いていらっしゃる皆さんに特にベアーズの試合見たことがないっていうあなたに向けて一言メッセージお願いします
はい、NPB にはない感動があります、楽天元楽天の選手や、ヤクルトの選手の弟あとは
トミさん、
はい、
応援団、アンバサダーのトミさんあそこ大丈夫です
、はいはい、僕は別にもう見に来られる対象ではないんで、はい、別に応援のパフォーマンスは、まあ、11球団の、まあ、一番を目指そうと我々頑張っているところなんですが、まあ、まだまだかなというところですけれども、まあ、我々の応援パフォーマンスも見てほしいなと、はい、思いますね
じゃあ最後にですねトミーさんから三浦さんへ三浦さんからトミーさんへのメッセージ締めましょうかじゃあ最初にどうしましょう先じゃあ三浦さんからトミーさんへお願いします
いや反対でお願いします
反対がいいというリクエストありましたんでトミーさんから三浦さんへお願いします
あいつも応援遠征に来てくれてありがとうございます本当三浦さんのトランペットを参考にさせていただいております、これからももっと遠征してきて助けていただけると助かりますこれからもよろしくお願いします
からの三浦さんからトミーさんお願いします
すいませんいつもありがとうございます、西地区土平日にもかかわらず来ていただき誠にありがとうございますまあトミーさんが加入する前は僕が一番トランペットうまいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってた部分はあるんですけれどもトミーさんが加入されてからちょっとこのままじゃいけないと思うところも私のトランペットあると思いますんでしっかりとそこは精進してまいりたいと思いますので何卒よろしくお願いいたします
ありがとうございますなかなか言わないだろうかと思って振ってしまいました以上ですね今回のエンドゥの、エンドマセックのノットジエンド、ベアーズの応援の皆さんにお話を伺いました本当にありがとうございました
ありがとうございましたありがとうございました